マルコ5章35節から43節。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。本日はこの箇所から、恐れずただ信じなさいという題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。お祈りにもありましたけれども、松本地震、10年ほど前にも大変な被災を受けたわけですけれども、再度また地震ということで、地元の人たち本当に大変だろうというふうに思います。また皆さんの中にもご親戚とかですね、知り合いの方もいらっしゃるかもしれません。続いて、お祈りに覚えていただければと思います。また理恵ちゃんが、丹沢キャンプに行ってきてですね、多分とても祝福されたと思いますけれども、続いて、覚えてお祈りしていただければと思います。また皆さんですね、本当に、猛暑の中、今日もこのようにして礼拝に集われたことを本当に感謝をいたします。またこの猛暑の中で礼拝に来たくても来られない方々もいらっしゃる、昨日ある姉妹から電話来たわけですけれども、しかしそれぞれの場所で共に礼拝を捧げていることを覚えたいと思います。一言祈らせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。熊本で、また、先週大きな地震がありました。本当に大変な、被災されている方々、覚えてくださり、続いての復興主が導いてくださることをお願いします。また猛暑の中にこのように集われた方々をお一人お一人の上に、主はあなたが豊かに帰り見ていてくださいますように、共に、私たちが神様を三位一体の主を礼拝することができますようにお願いいたします。またこちらに来られずに、それぞれの自宅等で礼拝をされている方々の上にもあなたが帰り見ていてくださることをお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日は、マルコの5章の続きになりますけれども、恐れずただ信じなさいというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。この出来事の場所、これは、このカペナウムという場所でありました。カペナウム これはイエス様の宣教の、北における拠点であったわけですね、ガリラヤ湖北西の町です。このマルコの1章の21節をちょっと開いていただきたいと思います。マルコの福音書の1章21節、それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。また29節ですね、1章の29節、一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。カペナウムの街道でイエス様は教えられたわけですね。これがおそらく今日のですね、一方の主人公ですね、の街道司のですね、が管理していた場所ではないかと考えられます。またこのカペナウムにはペテロの家もあったわけですね。またこのマタイの4章13節では、イエス様のことが記されてますけれども、そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。イエス様がここにですね、住まれた、しばらく滞在されたわけですね。もしかしたらこのペテロの家に住まれたということ。またマタイの9章1節ではですね、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。カペナウムを自分の町というふうにマタイは記されているわけですね。イエス様にとって、第二のふるさとのようなナザレとともにですね、カペナウムがイエス様のこの活動の場所であったわけですね。そして街道司、街道司のヤイロが今回の主人公の一人になります。カペナウム、これはローマ軍の駐屯地があり、また収税所があったわけですね。ローマ軍の百人隊長のしもべの出来事、ペテロの姑、中風の男、その他多くの病人をこの癒されたわけですね。5000人の給食を行い、収税所に座っていたマタイをレビをカペナウムで召しました。弟子として選ばれたわけですね。数多くの説教を行い、街道や海岸で岸辺でですね、湖の、ほとりで、教えられました。そして、今日聖餐式の時に開く聖書の箇所がヨハネの福音書の6章をちょっと読みますけれども、命のパンの説教もカペナウムで行っていますけれども、これほど説教や奇跡をカペナウムの人々は見聞きしながら、この町はこの町としては結局悔い改めなかったわけですね。一部の人は信仰に導かれたわけですけれども、町としてはイエス様を拒絶した。イエス様はカペナウムに対して裁きの予告予言をしています。開かなくても結構ですけれども、マタイの11章23節24節、カペナウム、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、 ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う。裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだ。まあ、こんなふうにイエス様は残念ながらカペナウムに対して評価をしています。そしてそれは成就し、今は廃墟となっているそうです。街道跡は今でもあるので、ヤイロの奉仕していた場所であるか可能性が高いわけですね。で、今日の主人公ヤイロですけれども、そうですね、もう一度この前半部分を見てみたいと思うんですけれども、マルコの福音書の5章ですね、5章のところ21節から読んでみたいと思います。マルコ5章21節、イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって、娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいたということでですね、一人の女性がこのヤイロの家に向かう途中に、前回も触れましたけれども、2つの事件が重なってしまうわけですね。ヤイロは、それまでですね、イエス様の説教を街道で直接聞いていた、そんな立場にあったのではないかというふうに考えられますけれども、しかしその時まではですね、周りの目を気にして、また自分の立場にこだわって、イエス様の弟子になるという、そんな決断はできなかったのではないかというふうに思います。街道司、これは礼拝の責任者で、町の顔役であったわけですね。カペナウムの街道の長老の一人、複数いたというふうに考えられますけれども、どの街道でもですね、2、3人の街道司がいたわけですね。礼拝の司会をしたり、泉教会も長老がしてくださっているわけですけれども、また説教者を指名したり、礼拝全体を取り仕切るという、礼拝の責任者であったわけですね。別にこのしっかりとした職業を持っている人で、使用人もいたようですね。民の長老の中から選ばれて、人々の尊敬と信頼を受ける、その町の有力者でもあったわけですね。で、ヤイロもその一人ということで、街道司の一人ということですね。複数いたわけですけれども、イエス様の説教も聞いていた、けれども、イエス様の弟子にはその時はまだなれなかったわけですね。多くの場合、街道司は立法学者やパリサイ人と関係を持っていたわけです。イエス様を、彼らからですね、支持しないように、また街道でやがてですね、説教もさせないという、そんなこの、圧力もですね、かけられていた、かけ始められていたということが考えられますけれども、そんな時彼の一人娘が重い病気にかかって死にかけていたわけですね。 12歳の女の子であったというふうに記されています。大切な一人娘であったわけですね。これはルカの8章の方に出てきますけれども、ヤイロにとっては大変なこの出来事になってしまったわけですけれども、ヤイロはこのその時にイエス様への信仰心が湧いたわけですね。先生が来てくれれば、手を置いて祈ってくれるならきっと娘は癒されるという、イエス様にひたすらすがる信仰がこのところに湧いたわけですね。これがマルコの5章の23節、こう懇願した。「私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください」。言い換えればですね、イエス様が来て手を置いてくだされば助かるんじゃないか、救われる、まあ、そんな信仰に彼は導かれていたわけですね。で、ヤイロはイエス様の足元にひれ伏して懇願したわけですけれども、このような行為というのは一方ではパリサイ人たちを敵に回すという相当な覚悟と勇気が必要であったというふうに考えられますけれども、自分の娘が死にかけている、もはやイエス様の前にひれ伏す以外にない、まあ、そんなこの状況であったわけです。一人娘の死に怯える者の前には地位や名誉もすでに価値はなかったわけですね。それまでの立場、周りの目、それらを全部金繰り捨てて、ヤイロはイエス様の前にひれ伏しました。ところがイエス様のもとには群衆が押し寄せていて、家に着くのに手間取っていたわけですね。さらにはこの長血の女がこのイエス様に近づいて、そのやり取りの中でイエス様はさらに時間を取られたわけですね。先生、早くしてください、どうか急いでください。まあ、心の中でヤイロは本当にそんなふうに叫んでやきもきしていたのではないかというふうに考えられます。そして、時間がかかってしまう、それはヤイロを困惑させ恐れさせ、そして、娘の命の望みが薄れてしまっていくかに思われたわけですね。そして彼が恐れていたことがですね、起こってしまったわけです。これが35節ですね。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。最愛の一人娘が死んでしまう、本当に残念ですけれども、お嬢さん先ほど亡くなりました。もう先生に来ていただかなくてもう良くなりました。そんな知らせが彼のもとに届いたわけですね。彼は血も凍る、胸が張り裂けんばかり、絶望のどん底に突き落とされてしまったわけですね。彼に残されていたわずかな可能性、かすかな望みもこの時点で全て失われたかに思えたわけですね。ところが36節のところ読んでみましょう。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエス様は そのやり取りをそばで聞いておられたということです。イエス様がその恐れの現実をヤイロと共に聞いて、ヤイロと共に受け止めてくださった。イエス様はこの時、ヤイロと共にいてくださったイエス様は今も生きておられて、私たちの恐れの現実を共に聞いて共に受け止めてくださるお方であるということを覚えたいと思います。このヤイロの出来事というのは2000年前のですね、大昔の他人事ではなくて、イエス様が今も生きておられるとするならば、イエス様は今も私たちと共にいてくださるということですね。そして人間の希望が失われた時、その時に神様が働かれる時であるということです。35節の知らせは彼にとって本当に最後のかすかな希望も打ち砕くものであったわけですね。しかしそばでイエス様が共にいて、彼を励まして、彼の信仰をですね、強めてくださったわけですね。恐れないで、ただ信じていなさい。このイエス様の言葉は希望と約束の両方を含む言葉であるわけです。そして神様が働かれる条件というのは、私たちがただ神様を信頼することですね。恐れずにただ信じるということ、そしてそれはこの何か機械的なものではなくて、人格的な関係から生まれるものですね。神様との人格的な関係、イエス様との人格的な信頼関係、恐れないでただ信じていなさい、私を信じなさい、このイエス様の命令、それは神様を本当に信頼して愛を持って依存し、そしてその言葉に従うように、そのように呼びかけているわけですね。まあ、これが聖書でいう人格的信仰のあり方です。単に知識的に同意するということではないわけですね。本当にイエス様が人としていてくださって、人格を持ってくださって、そして今も私たちと共にいてくださる、そのようなお方であるということですね。ここに集われている皆さん、この人にはなかなか言えない日々のストレス、重荷、あるいは本当に大変な恐れの中で必死で内面的に戦っているかもしれませんけれども、イエス様が共にいてくださっているから、イエス様が今も私たちの祈り、ヤイロの祈り、願いを聞いてくださったように、今も私たちの祈りを聞き、願いに耳を傾けてくださっているから、そして私たちをすべて受け止めてくださっているから、私たちも今ヤイロのように祈ることができるわけですね。恐れないで、ただ信じていなさい、権威ある言葉であり、希望と慰めに満ちた言葉であるわけですね。一人娘の死に直面して、絶望のどん底に突き落とされていたヤイロが、なおもこの時に立ち上がった、そして歩むことができたのは、イエス様がそばにいて、その恐れを聞き受け止めて、なおかつ恐れないで、ただ信じていなさい、このようにですね、 語りかけてくださったことであったわけですね。ヤイロはただその言葉を頼りに死んだ娘の待つ自宅にけれども主と共に戻ることができたわけですね。でこの時に、39節ですね、人々は本当に取り乱してですね、大声で泣いたりわめいたりしていたわけですね。まあ当時は家族親族だけではなくて、お金を払ってですね泣き女というですね、そのような人を雇ってそして悲しみをこの表すというようなことがあったようですけれども、まあ有力者の家ですから10人くらいの泣き女を雇って、まあ、大変なですね、状態であったのではないかというふうに考えられますけれども、その時にイエス様がこの言われたわけですね。39節、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。このようにイエス様は言われましたけれども、しかし人々の反応ですが、40節ですね、人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。人々はイエスを嘲笑ったと記されています。確かにこの子は死んでいた、わけですね。けれどもイエス様はですね、この子は死んだのではありません、眠っているのです。イエス様がこの後確実に起こす、彼女を再び死の眠りからこの起こすということをこのところで、この宣言しておられるわけですね。けれどもこの世はいつも神様の言葉、聖書の約束をこの嘲笑うというのがよくあることであるわけです。皆さんもですね、信仰をあざわらわれたということがあるかもしれませんね。以前私は大きな病院にですね、ちょっとしたことで診察に行ったんですけれども、たまたまその病院の院長に見てもらいました。そして、私が牧師だと分かったときに、その院長は神なんてそんな非科学的なことを信じるなど愚かの極みだというような内容をですね言われたことがありました。その時にですね議論しても仕方がなかったので帰ってきたわけですけれども、おじいちゃん先生でしたけれども、その時にいい年だったので、今元気かどうか分かりませんけれども、神の前に立った時にそのおじいちゃんどう弁明するのかなというふうにですね思ったりしました。あるいはですね私が牧師だということをきっかけに聖書を読んでくれればいいなというふうに思ったりもしたわけですけれども、皆さんもですね信仰を嘲笑われるということがあったかもしれません。これからもあるかもしれませんけれども、イエス様への信仰、 あるいは永遠の命への希望をバカにされた時に、イエス様もそのような扱いを受けたということを覚えたいと思います。イエス様も人々からです。人々がイエス様を嘲笑ったわけですね。イエス様は汚れた霊や大自然、そして死をもご支配するこの全能なのお方であるということですね。この世界を神様が、イエス様が創造されました。そして、イエス様を信じなかったりですね、イエス様に背を向けている人々たちもイエス様の守りの中に日々生かされているわけですね。イエス様は憐れみを動機として悪霊に支配されて墓場に住み着いていた人を救われました。長年の病気に悩む女性をですね、救って、そして死んだ少女とその家族を救われました。当時の宗教指導者たちはそれらの人々、イエス様がですね、本当に深く接した人々ですね、彼らをですね、当時の宗教指導者たちはこのそれらの人々が汚れているというふうに見なして社会から排除していたわけですね。ここにイエス様が本当にこの深くかかっている人々、福音書の中でかかっている人々というのは、その多くは社会から排除されていたような人々であったわけですけれども、イエス様は彼らに手を伸ばして救いに導かれたわけですね。そしてイエス様の共同体、神の家族に加えられた、私たちが救われたということも同じことですね。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これがイエス様の公の働きをされた時の最初のメッセージ、神の国が近づいた、この神の国に私たちも入れられているということですね。41節、5章の41節、そして子供の手を取って言われた、タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。このところで子供の手を取って、これはですね、実はタブーと言いましょうか、サラートに侵されていた人や長血の女やまた死者に触れるということによって、ご自分が儀式的汚れに染まるということであったわけですけれども、そのことをイエス様は全く躊躇していないわけですね。なぜならイエス様から触れることによって彼らを清め、生き返らせたからであるわけですね。イエス様は儀式的だけではなくて道徳的に汚れた主税人や罪人たちとも進んで交わりを持ち食事をされました。パリサイ人たちはそのことを激しく非難し、儀式的道徳的な非難を繰り返していたわけですね。けれどもイエス様はあえて神の国とはどういうものであるのかということを私たちにこの目に見える形でこの示して、再現してくださったわけですね。神の国、そこに集う人々はそこの交わりはどういったものであるのか、それはこのそのような彼らと共に食事をするということであったわけですね。 神の国、それはこの儀式的や道徳的に汚れた者たちが許されて清められて、そして共に主の身元に集って、共に主の食卓を囲むところであるということですね。本日の聖餐式は、天の食卓をこの地上で表しているわけですね。そしてそこには、もはやパリサイ人のような完全な人、裁く人というのはもういないわけですね。なぜならイエス様が私たちに対する裁きをすべてその身に引き受けてくださったからです。イエス様は十字架の上で息を引き取る前に完了したというふうに叫ばれました。私たちへの裁きは十字架の上ですでにすべて完了しているということですね。ですから神の国とは言い換えれば、裁きが完全にないところ、そこでは誰も裁かれない、誰からも裁かれない、誰も裁く人はいない。イエス様の十字架によって自分の裁きが完了した罪人だけ、罪が完全に許された罪人だけがその場に集ってイエス様と共に、交わりを持ち食事を共にする場所であるということですね。イエス様三条の説教においてですね、マタイの7章1節、裁いてはいけません、自分が裁かれないためですと言われました。言い換えればですね、裁く者は今度は確実に自分も裁かれるというこのイエス様の警告であるわけですね。クリスチャンすべて神の国、天の国に入れてもらえます。例外はないわけですね。けれどもクリスチャンも神の前にやがて立たなくてはならないわけです。でその時にこのイエス様の御言葉通りにですね、他人を裁いたことについて今度は自分が問われ裁かれる、自分が裁いたと同じ計りで基準で今度は自分が裁かれて、そしてその時ふさわしい悔い改めが求められて、その上で神の国に入れてもらえるという、まあ、そんな順序になるでしょう。人々はイエス様を嘲笑ったわけですけれども、イエス様は子供の手を取って、タリタクム、少女をあなたに言う、起きなさい、そのように声をかけられました。この起きなさい、タリタクムですね。これは当時の、日常的な言葉だそうです。母親がですね、もう起きなさい、起きないと学校に遅れるよ、まあ、当時学校が あったかどうか別ですけれども、まあ、そんなニュアンスの親の愛情のこもったそのような呼びかけの言葉だそうです。イエス様は死の床に寝ている娘にそのように呼びかけて起こしてくださった。娘を起きなさい、42節ですね。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。この娘は何事もなかったかのように朝いつものように起こされている、そのように目覚めた。その時の人々の驚き、両親の喜びはどれほどだったのか、 そこに、この立ち会った人々は口も聞けないほどに驚いた、両親と弟子たちの一部ですね、死者が生き返るということを目の当たりにしたわけです。そしてイエス様は食事の心配までもされているわけですね。43節、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。誰にも知らせないように、これはおそらくですけれども、律法学者パリサイ人たちとの本格的な戦いはもう少し先に、というそのようなですね、イエス様の思いがあって、そして、それをその先送りにするためにですね、このように言われたのではないかというふうに考えられます。この時の女の子は12歳であったわけですけれども、その後どうなったのか。イエス様が十字架につけられよみがえられた時にもまだ4歳ぐらいだったでしょうか。そしてその後どこかの教会になっていったでしょう。名前は分かりませんけれども、その教会、そこの教会においてはタリタクムのおばさんだというふうに言われていたかもしれません。そして、一緒にですね、長地の、おばあさんですね、この女の子がおばさんになっていたとするならばですね、この先の長地の女はおばちゃんぐらいになっていったでしょう、と一緒に、教会に通っていたかもしれません。けれどもこの女の子もですね、やがては亡くなったわけですね。けれどもイエス様は死んでよみがえって死を完全に滅ぼされました。それによって私たちの死もしばらくの眠りであるということですね。今私たちが恐れるものは何か、さまざまな原因があると思いますけれども、しかしそれは死よりも恐ろしいものでしょうか。死の恐ろしさ、それは死の苦痛であり、愛する者との別れであり、そしてそれ以上に、この潜在的に永遠の裁きに遭うのではないかという何か直感的な恐れ、それらが死への恐れをですね、構成しているかもしれません。そういった意味で死よりも恐ろしいものはなかなか見当たらないはずですね。もしそうであるならば、私たちが心配すること、私たちの恐れというのはそれほどでもないかもしれません。イエス様は最後の敵である死をも滅ぼされました。そうであるならば私たちは何を恐れることがあるでしょうか。イエス様は恐れないで、ただ信じていなさい、このようにヤイロに言われました。恐れないでただ信じる。よみがえりのイエス様は終わりの日の時に私たちにも起きよというふうに命じてくださるわけですね。起きなさい、目覚めなさい、そのように優しく当たり前のように声をかけてくださる。クリスチャンにとっての死、それは永遠の命へと起き上がるスタート、始まりであるということですね。私たちはやがて天国で、神の国で目覚める、 そして愛する人たちと再会するその時を迎えることができるわけですね。ですから私たちも恐れる必要はないわけです。恐れないで、ただ信じていなさい。そのように言われたイエス様が共にいてくださるならば、何も恐れる必要はないわけですね。私たちも今も生きておられるイエス様を見上げて、恐れずに信じ続けていきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。イエス様が恐れに支配されていたヤイロに対して、恐れないでただ信じていなさいと励まし、そのかすかに残っていたその信仰を励ましてくださいました。そのことのゆえに皆を褒めたたえます。私たちもさまざまな原因によって恐れに支配されることがありますけれども、そのような時にもイエス様を見上げて恐れず、ただ信じていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。どうぞお一人お一人の歩みの上にイエス様が共にいて祝福を与えくださいますように、そしてイエス様に信頼して、恐れずに歩むことができますように、そしてやがて、この地上の歩みを終えるときにもイエス様に信頼して、行くことができるよう主が導いてくださいますようお願いいたします。やがてそのときに起きなさいと、目覚めなさいと言ってくださるイエス様に、感謝しつつ、神の国に目覚めることができるように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。